新約聖書470ページペテロの手紙第1 4章3節から6節。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い抽象しますが、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この裁きがあるたびに死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。聖書の言葉は以上であります。このペテロの手紙続けて読んでいますが、ここには本当に地上においていろいろな苦難、戦いを経験するクリスチャンたちを励ます、そういう言葉がたくさんあります。そういう言葉に満ちた手紙であります。特にこの地上において私たちには罪との戦いですね、誘惑があります。だからこそ本当にイエス様と同じ心構えで罪と戦わなければならない、自分の欲望に生きようとする性質、思い、あり方が私たちにはある。だからこそ十字架の主イエス様の姿、その姿をしっかりと見つめ、同じ心構えで戦わなければならない、そういうことを、特に先週ですね、確認してきたわけですけれども、今回さらにですね、3節からこの、罪との戦い、あるいは欲望との戦いということをペテロは少し別の視点で励ましています。そのところを特に見ていきたいと思うんですけれども、3節ですね、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。でこの3節からは、この、人間の欲望、あるいは罪、そういったものに従って生きるのではなくて、神の御心に生きるべきである、そういう、理由といいますか、そのことを励ます考え方がこう示されているわけですね。でそれがかつてのあなた方の生き方、自分自身の生き方を振り返ってみるということですね。イエス様を信じる前、クリスチャンになる前、どのような生き方をしていたか、どんなことを考え、何を中心に生きてきたかということです。で、ペテロは、あなた方は異邦人がしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたと、そこまで言い切っているんですね。でここでの異邦人というのは、単にユダヤ人以外の人ということではなくて、クリスチャンではない人々という、そういう意味であると思います。でその、異邦人がしたいと思っていること、人間の欲望に生きるということを、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝と、そういう言葉でペテロは表現しまとめています。性的不道徳、あるいは肉体的な暴力であるとか欲望ですね、特にお酒に溺れること、そして偶像礼拝ということが、特徴的なこととして挙げられています。でこれが、事の神を知らずに認めずに欲望のままに生きる人の姿であるということですね。そしてペテロは、あなた方も以前は そういう生き方を、そういう異邦人と同じ生き方をしていたというんですね。まあ、そしてそのようなことは、まあ、もう十分であると、過ぎ去った時で十分であるというわけですね。でこのペテロの言葉は当時のクリスチャンたちにとっても衝撃的であったのではないかと思います。まあ、ただですね、とても重要なことを気がつかせてくれるものであると思うんですね。でそれはクリスチャンといえどもかつては異邦人であったということです。クリスチャンといえども皆かつては神の御心にではなくて自分の欲望、人間の欲望に生きていたということです。まあ、ペテロがここで強調しているほどの不道徳な行いはしていないかもしれません。しかし、まことの神を知らず、神を神としない、偶像礼拝にふけていたのではないでしょうか。まあ、そして私たちはそういう自分自身の過去の姿を何か忘れてしまいやすいところがあるように思います。まあ、このペテロの手紙の読者、この手紙を読んでいるクリスチャンたちも自分たちの過去の姿は忘れてしまって、何か罪との戦い、そういったところにこう視点が変わっていってしまう、そういうところがあるように思います。でかつての姿、救われる前の姿を覚えているということがとても大切になってくると思います。これは単に昔のことを覚えているということではなくて、神を認めずに人間の欲望に生きるということがどんな姿であったのか、そしてそれがどれほど虚しいものであったのか、そのことを忘れてはいけないんですね。人間の欲望に生きるということはもう過ぎ去った時で十分である、そういうふうにペテロと一緒に言えるように、かつての自分の姿がどのようなものであったのか、まあ、それをよく理解しておくことが必要であるということですね。でこれ何もクリスチャンになる前に十分に罪を経験しなければならない、もう嫌というほど罪を知っていた方がいい、そういう意味ではないんですね。まあ、罪の量であるとか質であるとか、そういうことが問題になっているわけではありません。そうではなくて、かつての自分の姿、神の御心に生きるのではなくて自分の欲望に生きていた姿がどんなに虚しいものであったかを理解し受け止めているということが大切だということですね。まあ、そういう意味でペトロと共に本当に欲望に生きるということはもうかつてで十分である、過ぎ去った時でもう十分である、そういうふうに言えるものでありたいと思います。その上で4節からですけれども、異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷しますが、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。かつての古い生き方、欲望に生きる生き方から決別して神の御心に生きる新しい生き方をする、まあ、ここには戦いがあります。でこの戦いというのは、まあ、自分の内面といいますか、自分自身がかつての生き方にこう引きつけられていくという、まあ、そういう自分の内側の戦いももちろんありますけれども、ただ自分の内側だけではないんですね、戦いは。まあ、ここに書かれているように周りの人々、特に欲望に従って生きている生き方をしている異邦人たちとの戦いということがあります。人々から不審に思われたり中傷されたりすることがある、付き合いが悪いと言われたり、何か善人ぶってる、何か変な人たちだ、そういうふうに言われたりすることがあるということです。本来は 誠の神の御心に生きるようになる、自分の欲望ではなくて誠の神の御心に生きるようになるという、本当は良い変化なのですけれども、相変わらず罪や欲望の中に生きている人たちから見ると、やはり 不可解であったり不都合であるというわけですね。まあ、そのために攻撃されることがあるということです。で、こういう戦いはまさに現代でも私たちがクリスチャンとして生きようとするときに経験することではないでしょうか。まあ、何も大っぴらにですね、人々の不正を暴いたり犯罪を暴いたり公然と批判をする、そういうわけではなくても、まあ、単にですね、一緒になって欲望を追求しない、欲望のままに生きようとしない、そういう姿勢を取ろうとするだけで、まあ、何か理解されなかったり攻撃されたり、まあ、悪口を言われる、そういうこともあるわけですね。まあ、そしてこれは本当に辛いことであり、まあ、苦しいことですね。そういう中で私たちも、私たち自身の中にも、まあ、当然欲望があるわけですから、まあ、より厳しい戦いへと追い込まれていくわけですね。ただペテロがここで、あなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので、まあ、不審に思われたり中傷されたりすると言っている、まあ、そこに私は、まあ、少しの励ましを見出すことができると思います。不審に思われたり中傷される、悪口を言われるのは、まあ、私たちが同じ法灯に走らないからですね。まあ、これはつまりは、私たちの存在とか生き方というのが、かつての姿からやはり変わっているからなんですね。かつては同じように欲望に従って罪に従って生きていたのに、今は周りの人たちから見るとやはり、まあ、不審に思われる、悪口を言われるほどに変わってきているということだと思いますね。まあ、自分ではそう思えないかもしれない。いや、私もまだ罪に流されている、罪に惹かれている部分がある、そういうふうに思うかもしれませんけれども、他の人々から見れば同じ方向に走っていない、私たちと同じ罪の生き方をしていない、そういう理由で不審に思われたり中傷されたりする、まさしく地の塩、世の光になってきている、なりつつあるということではないでしょうか。欲望に生きる人たちにとっては、同じように欲望に生きない人がいるということは驚きであり脅威ですね。欲望に生きることに抵抗し神の御心に生きようとする人がいる、それは非常に都合の悪いことです。だからこそ攻撃されることがあるということですね。まあ、その上でペテロは私たちが見落としがちな事実を指摘しています。それがさらに5節ですけれども、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。すべての創造主でありすべての支配者である神、この神がすべてのものを裁くお方であります。地上の生涯において自分の欲望のままに生きたとしても、私たちは神の裁きからは逃れることができません。神の前に申し開きをしなければならない。まあ、この申し開きというのは、まあ、神の前に説明する責任があるということですね。まあ、神の前に生き方を問われ、評価される。そういう時があるということです。ペテロはこの箇所でクリスチャンたちを迫害した異邦人たちは、自分たちのしたこと、同じ方向に走らないクリスチャンたちを悪く言ったり迫害したことについても、まあ、この地上では何か責任を問われていないように 見えるかもしれないけれども、最終的には神の御前で評価される、責任を問われることがあるのだと言っているわけです。最終的な神の裁きがあるということを私たちは忘れたり見落としやすいものであると思います。私たちの視点といいますか、考え方、視野は、常に目先のことといいますか、身近なことにとらわれていることが多いと思います。目先のことにとらわれてしまって欲望のままに生きている人の方が何か得をしているように見えたり、勝っているように思えることがあるかもしれません。そして欲望ではなく神の御心に生きようとして苦しんだり苦しめられたり迫害されている、そういう時に本当に視野が狭くなってしまって、最終的には神の裁きがあるということを、何か忘れてしまったり見落としてしまうことがあるのではないでしょうか。そうなってしまうと私たちは善を行い続けることに疲れてしまったり、神の御心を求めることを諦めたくなったりしてしまいます。しかしこの言葉に励まされて、創造主であり支配者である神ご自身が最終的な裁きを行ってくださる、ここに信頼し期待を持ちたいと思います。そして6節ですね、この裁きがあるたびに死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。裁きに関連してペテロは、もう一度クリスチャンの救いとは一体どういうことなのか、私たちの救いとはどういうものなのかを語っています。でこの箇所少し誤解されやすいところなんですけれども、この死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていた、この部分特にちょっと誤解を受けやすいんですが、ちょっと飛躍してしまって、死んだ人にも、もうすでに死んでしまった人にも今からでも福音を述べ伝えることができる、そういうふうに飛躍して誤解される可能性があるんですね。ただこの6節はもうすでに死んでしまった人、先に死んだ人のことを語っているんですね。しかも先に死んだクリスチャンたちのことを、特にペテロは念頭に置いているのだと思います。これどういうことなのかと言いますと、クリスチャンとはいえいつかはやがてこの地上の生涯を終える時が来ます。私たちに与えられている時間は、無限ではないんですね。本当に有限、限られたものです。寿命を全うする人もいれば、迫害あるいは戦い、病なので苦しめられて生涯を終える、そういうふうに見える人もいます。クリスチャンであってもこの肉体の死を免れることはできないわけですね。そういうふうに見ていくと、そういうふうに考えていくと、クリスチャンであるということ、イエス・キリストを信じるということが、一見無意味に見えるかもしれない。どうせ人は死ぬのだ、クリスチャンであっても病にかかってしまう、迫害を受けて苦しめられて死ぬこともある、その部分だけ切り取ってみると、イエス・キリストを信じて生きても結局は何か虚しいのではないか、無意味なのではないか、そういうふうに見えるということですね。特に迫害や信仰の戦いを経験している人にとっては、信仰があっても結局は苦しみ死ぬのではないか、そういうふうに思えるということですね。でそういう、クリスチャンに対してペテロは励ましをこう語っているということです。クリスチャンの死というのは普通の人の死と全く同じではないということですね。それをこの6節が説明しています。 肉においては人間としては私たち裁きを受けなければならない。罪あるものとして、罪の報酬である、罪の当然の結果である死を、私たち例外なくクリスチャンであっても刈り取らなければならない。ですから全ての人は肉体の死を経験しなければならない。この点はイエス・キリストを信じる人も信じない人も同じであるということですね。信仰者もそうでない人も同じように肉体の死をやがては経験することになります。しかしクリスチャンは霊において神によって生きることができます。イエス・キリストを信じる信仰によって主イエス様と結び合わされて、肉においては死に、しかし霊においてはキリストの復活の命に生かされることができる。そしてこのために福音が述べ伝えられているということです。キリストの福音を聞き信じ受け入れた人たちが霊においてキリストの命に生かされるためであるということです。神の裁きがある、最終的には神の御前に立たなければならない。私たちこのことを本当に覚えるとき厳粛な思いになります。クリスチャンだからといって神の裁きを何か免れる、免除されるわけではないんですね。改めてこのことを確認したいと思いますが、コリント人への手紙第2の5章、一箇所見てみたいと思いますが、第2コリントの5章ですね、少し前のところになりますが、新約聖書の361ページです。新約聖書361ページ第2コリント5章10節、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならない。私たちは最終的には神の前に、神の裁きの前に立たなければならない。このことを忘れないようにしたいと思います。もちろんイエス・キリストを信じる者クリスチャンはキリストの十字架ゆえに罪許された者として神の御前に立つことになります。その上で私たちの生涯について神が正しい裁き評価をしてくださるということです。で、私たち裁きと聞くと、非常に恐ろしいもの、私たちにとって、都合の悪いもののように、それだけに思えるかもしれません。しかし主を信じる私たちにとって裁きがあるということは慰めでもあると思います。単に恐ろしい厳しいだけのことではないと思います。天地の造り主であり、すべてを知っておられる、私たちのすべてを知っておられるお方が、正しい、裁きを、正しい評価ともいうことができると思うんですね。正しく評価をしてくださるということです。私たちはよく分かっていない人に、気軽に評価されたくないと思いますね。ある分野に詳しくもない人に、何かあなたは間違っているとかここがおかしいとか、よく知りもしない人に何か誤った評価をされて、その評価によって苦しめられたり嫌な思いをする、そういうことがあると思います。しかしもし本当に全てのことを知っていてくださって正しい評価をしてくださるお方がいるとすれば、その方の評価というのは私たちにとって慰めにもなるのではないでしょうか。誰も私のことを見てくれていない、誰からも評価されずに、しかも誤った評価ばかりされて、 ケチばかりつけてこられた。そういう評価ばかり経験していると、評価されるということが何か嫌なことだけのように思えるかもしれません。しかし神の評価というのは、本当に正しい評価である。すべてを見ていてくださって、すべてを正しく判断してくださる、そういう評価であるんですね。神の正しい評価がある、そこに信頼しているからこそ、私たちは神の御心に生きようとすることができるのではないでしょうか。そしてそこに生きることに励まされていくと思います。正しい評価がない、いや評価されるかされないかもわからない、いや誰も見ていないかもしれない、そうなってしまうと、私たちの生涯や生き方、非常に無責任なものになってしまうのではないでしょうか。またやる気といいますか、意欲もそがれるわけですね。本当に神の正しい評価がある、裁きがあるということをしっかりと覚えたいと思います。またこの神の正しい裁きに信頼するものでありたいと思うんですね。そのためには神が本当にどのようなお方であるのか、神が信頼に足るお方であるということを私たち日々知っていかなければならないと思います。私たちはやがて最終的には神の裁きの前に、神の御前に立たなければなりません。そのことを本当にしっかりと受け止めたいと思います。そのためにも本当に神との信頼関係、神に対する信仰を養い築いていきたいと思います。そして神の御前に立つということが恐ろしいことであると同時に、本当に慰めに満ちたもの、喜びに満ちたものであるということを覚えることができるようになりたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い地なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。本当に私たちの視野や考え方は限られたもの、狭いもので、身近なことや目に見えること、地上のことにとらわれやすいものであります。どうぞ憐んでくださって、あなたご自身に目を向けていくことができますように。そして最終的にはあなたの裁き、あなたの評価の前に立つ時が来るということを忘れずに覚えて歩むことができますように。またあなたの評価が本当に正しく完全なものである、そこに信頼し希望を持つことができますように、その中で本当にあなたの御心に生きること、励まされていくことができるように導いてください。御言葉を覚えて感謝して、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。